今夜は陽介と語りませんか。
ご視聴ありがとうございます。この番組は普段聞き役として生活している30代ゲイの陽介が、聞いていただいている皆さんに対して一方的に語りかける、そんな会話欲解消系ポッドキャストです。日々の何気ない一コマのお供にしていただけますと幸いです。はい、皆さん、今日という日をいかがお過ごしでしょうか。3月も半ばになり、冬から春へ季節の移り変わりを感じ始める時期ですね。で、今回はですね、そんな本格的な春の訪れを感じ始めている今にぴったりの企画に参加した回となります。その名も、なれそめ音色桜の頃編です。このなれそめ音色はポッドキャスト番組肋骨パキオのパキラジの肋骨パキオさんと、ゲイで茶を沸かすのジャスミンさんが共同主催された総勢53番組が参加するテーマでコラボ企画です。いや、すごいですね。めちゃくちゃ大きな大きな企画ね。ありがとうございます。
今回のなれそめ音色桜のこの辺は、
暮らし FM、
トントンファミリー、
人生のヒント、
らしくあるラジオ、
愛があるのが
当たり前、
アラサーゲイの吠えたいラジオ、
色物ラジオ、
立体交差、
日常音楽、日常と
大事な時にあんたはいない、
台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言、
おしゃべりは思いつき、
三つ穴コンセントのたわけ話にカフェラテを添えて、
平成マインドギャルの TMI オンアース、
大人の途中、
宇宙の法則、
おじさん二人、 No way to say 生活、
アンダーザムーン、
ノマド、
ジャガジャガラジオ、
トリエコアラーゼ、
メープルインメルバル、
ランランラジオ、
虎の色からキツネ、
新宿 2.5 丁目ラジオ、
ムキムキ夫婦の
アメリカ日記、
サラリーマンシンくんのトゥモローランド、
以上の番組でお送りします。
なれそめ音色は3月1日から31日まで毎日、各番組が春にまつわる思い出と曲を紹介して、最終的にはポッドキャスターが選ぶ春曲プレイリストが完成するという企画になっています。はい。で、この番組、今夜を陽介と語りませんかは、睡眠のお供にぴったり、そんな番組、枕元で聞くラジオさんから、バトンを受け取りまして、3月19日午後の配信を担当させていただいています。はい。で、まあ、おそらく今回のなれそめ音色をきっかけに、この番組初めて聞くよっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあそんな初めましての方が多い今回、いつもよりいい声でお届けさせていただこうと思ってるんですけども、はい。早速今回僕が、ご紹介する春曲と、まあ、その曲にまつわるエピソードについて話していきたいなと思うんですけども、今回僕がご紹介する楽曲が、乃木坂46、さよならの意味です。はい。で、まあ、僕はですね、普段あまり乃木坂の曲って、まあ、そこまで多く聞かなくて、まあ、有名な曲何曲か知ってるかなっていうぐらいで、本当に、まあ、ファンって名乗っていいのか、名乗っちゃダメだよなっていうぐらいの、まあ、そこまで乃木坂について詳しくはないっていう人なんですけども、まあ、この曲が2016年末頃に、はい、発売されたシングルの、はい。で、さよならの意味がそのシングルの表題曲となってまして、乃木坂46の一期メンバーである橋本七海さんの卒業シングルでもあります。で、彼女はですね、橋本七海さんがセンターを務めています。はい。で、僕はですね、個人的にこのさよならの意味に支えられて、はい。とある失恋っていうのを乗り越えたんですけども、はい。で、まあ、今回ね、このさよならの意味に支えられて乗り越えた失恋話が、まあ、今から遡ること、7、8年前ぐらいの話になりまして、僕が24歳から25歳くらいだった頃の、はい、話になります。 で、まあ当時僕はですね、まあこの今回ご紹介する失恋話とは別にまた失恋をしまして、はい、どんだけ失恋してんだよっていう感じなんですけど、まあその別の失恋を経て、もうとりあえず今はもう恋愛なんかいいっていう、もうコリコリだっていう風になって遊んでやるっていう風になんか躍起になってしまっておりまして、その当時。はい。で、まあ今回の話す失恋話の、まあ、お相手ですね。僕が好きだった方のお名前が、コウ君って言うんですけども、まあ、仮名なんですけどね。まあ、そんな自暴自棄だった時期に出会ったコウ君はですね、まあ、なんと、最近まで、うん、僕と出会うまで、うん、出会うまでってか、僕と出会った1ヶ月前ぐらいまで、なんと、結婚を考えていた彼女さんがいたと。はい。で、まあ、そんな彼女さんと別れたばかり。っていうね。まあ、なんともびっくらこいてしまうような事実がありまして。まあ、でも、まあ、そういうちょっとびっくりするような、うん、こともあったんですが、実際話して、うん、会って話してみると、すごい話題とかも合うし、もう彼もすごく優しいし、あとはかっこいいし、っていうので、そんな彼のことを、まあ、僕が好きになってしまうっていうのは、まあ、時間の問題でしたね。うん。で、まあ、多分、半年くらい、こう、仲良く、うん、していて、まあ、メッセージのやり取りをしていたりとか、たまに、コウ君の家に行ったりとか、まあ、旅行に一緒に行っちゃったりなんかしてね、うん。もう、本当に、これってもう、友達以上の関係じゃないみたいな感じの仲になってきて、うん。もう僕の中では、こう、最近までこう、彼女がいた。まあ恋愛対象が女性だったのに、こう今、ちょっと男性が気になりつつあるっていう彼と僕が出会ってしまって、こうタイミング的にもう運命じゃないっていう風に思えてきてしまって、まあ、これもう付き合えるんじゃねみたいな。もう自分の中ですでにこう、彼と成就する確率 100% ぐらいに思っていた僕はですね、まあ彼に告白をしまして、はい。もうその時僕が言ったセリフというか告白した時のセリフが、もう本当にね、ストレートでした。好きです。付き合ってください。っていうね、そういう本当に素直な、うん、言葉だったと思うんですけども、うん、僕にとって人生初の告白だったんですよね。で、本当にめちゃくちゃドキドキして、もう告白しようしようって、決意して、その日しようって思って、その日迎えたんですけども、なかなか言い出せなくて、彼の会話とか全然頭に入ってこないし、でもこう、なかなかこう、自分からその告白する話に持っていけないっていう、もう告白するまでの時間がめちゃくちゃ長かったなって今でも覚えてるんですけど、うんうん。まあそんな僕のね、一世一代の人生初の告白の返事なんですけども、返ってきた言葉が、嬉しいけどごめんっていう感じでした。で、その言葉に続いたのが、俺は陽介のことを好きになろうとしたけど、なれなかった。っていうものでした。はい。まあ、すごくすごく悲しかったですね。その時は本当に。うん。まあ、本当にまあ、自分の勘違いでもあるんですけども、うん、付き合えると思ってたから。本当に、うん、悲しかったです。でも、彼はですね、まあ、その後もいろいろ本音で話してくれました。うん。なんか、彼はもう昔から結構悩んでいたというか、本気で人のことを好きになれない感覚が自分の中にあるって言ってました。性的な欲求はあるけれど、一人の時間が大切すぎて、誰かと付き合うっていうことは、まあ今後できないんじゃないかなっていうことを言ってくれました。はい。で、まあ、その時は、まあ僕だからダメじゃなかったんだ。うん。人と付き合えない、付き合うことが、ちょっと難しいっていう、彼の問題なんだっていうふうに思って、うん。まあ、悲しかったんですけども、ちょっとその話を聞いて楽になったかなと思います。はい。で、まあ、告白して、撃沈して、まあそんな彼との関係は終わったかのように、思われると思うんですけども、まあそんな彼とはすぐに終わったわけではなくて、まあこれは良くないのかもしれないんですけども、告白をした後、 振られた後はですね、友達以上恋人未満みたいな曖昧な関係が続いたんですよね。うん。まあその時は、うん、それはそれで、うん、付き合えなくても好きだった人と遊んだりとか一緒にいれるだけですごく楽しくて、当時の僕としてはそれでも良かったと思うんですけども、やっぱりそれなりにこうどっちつかずの関係性に対してすごく悩んでいたりとか、もっと連絡したいけど付き合ってないしなとか、なんか彼にとって僕はどうでもいい存在なのかなっていう風に苦しくなったりとかもして、うん、まあいろいろあってはしょるんですけどもうん、まあ最終的にはあっけない理由で、うん、連絡を取らなくなって今に至るっていう感じです。はい。でまあそんなこう一方的に好きで、うん、でも人と付き合うことができない、人のことを好きになることができないっていう人のことを好きになってしまった、うん、どうしようもない苦しみみたいな、悲しみみたいな感情が渦巻いていた時に、この乃木坂46のさよならの意味っていう曲が寄り添ってくれたなって思ってて、最初に告白して振られた時もだし、その後曖昧な関係になって苦しかった時もだし、うん、こう何度も何度も彼との関係を断ち切ろうとして、まあそれでも無理でみたいな、うん、まあ本当にさよならをする決意を何度もしていた、まあそんな時期にさよならの意味を聞いてすごく勇気づけられたし、最後すごいね、彼との関係を終わろうって思って吹っ切れた時には、この曲にすごい背中を押してもらえたなっていう、うん、ことをすごく思うので、まあ今回僕は慣れ初め音色桜の頃編で、この乃木坂46さよならの意味をご紹介させていただきました。はい。でですね、まあ、この曲はいわゆる別れソングということで、まあ、春を連想させる曲でもあるんですけども、まあ、僕がこの曲の中で特に好きなポイントが2つあります。歌詞です。はい。まずこの曲はですね、さよならに強くなれ、この出会いに意味があるとか、さよならを振り向くな、追いかけてもしょうがないとか、さよならは通過点、これからだって何度もあるとかね、こうさよならに対して強気と言いますか、なんかさよならあってもいいじゃんみたいな、あなたは大丈夫、そのさよなら乗り越えられるみたいな感じに結構繰り返し言ってるんですけど、最後の最後でですね、もう一度君を抱きしめて本当の気持ち問いかけた、失いたくない、守りたかった、愛に変わるものっていう風に終わるんですよ。もうこれ最高じゃないですかね。もうさよならを振り向くなっていう風に、まあ、自分に言い聞かせてるのかなって思いました。うん。なんかこのラストの歌詞聞くと、もう本当にわかるって、そういうことめちゃくちゃあるよねっていう、でも仕方ないんだよねっていう風に、もう本当に共感しまくりで、最後の最後で毎回こう聞いてると鳥肌になります。はい。で二つ目がですね、感想分けかな、で見つめ合った瞳が星空になるっていう歌詞があるんですけども、この言葉の響き綺麗すぎると思って、うん、もうどうやったらこんなフレーズ思いつくのかなっていう風に思います。もう秋元康さんの脳内を覗いてみたいなって思わされる、本当に好きすぎる歌詞です。見つめ合った瞳が星空になる、いいですね。はい。でこの曲ですね、あの YouTube の方にあのドラマ仕立てのミュージックビデオってのもアップされてるんですよ。でそちらもめちゃくちゃ素敵すぎるので、もうぜひね、ミュージックビデオも合わせて乃木坂46のさよならの意味聞いてみてください。
今回の慣れ初め音色桜の頃編は
マッキーのちょっと聞いてよ、 日々の糸間、
肋骨パキオのパキラジ、
枕元で聞くラジオ、
今夜は陽介と語りませんか、
余すことなく
カウチポテトブラザーズ、
セイラジオ、
喫茶おばはち、
日がこ0時50分、
言葉にできない夜の話、
〇〇ゲイのおかわりどうですか、
最終便に間に合った0時ちょい前のゲ
ー、奏でる細胞、
こじらせ
平成
やわ
広告を、やって楽しむ、見て楽しむ、話して楽しむ、アドバタラジオ
ゲートコケのニュースと
トライロ
インザスカイ、
同じ釜の飯を食う、
エモーショナルのロジック、
さよなら今日、
キューローハマイのクローラジオ、
ねえ一歩踏み出してみない、
喋り足りない部、
金曜日の焚き火会、
ゲイルチョーキャースト、
以上の番組でお送りします。
はい、ということで今回はですね、肋骨バキオさん、ジャスミンさん主催のなれそめ音色桜の頃編に参加させていただきました。はい、でこの企画はですね、総勢53番組が参加されておりまして、僕の次に配信される番組さんが余すことなくさんです。余すことなくはシンガーソングライター藤井天音さんがお送りするご自宅系脱力型ポッドキャスト番組です。スケールの小さいことから大きなことまでのんべんだらりと語りますという説明が書かれています。で、番組の存在自体はですね、前々から存じ上げていたんですが、本当にですね、素敵なお声をしてらっしゃるんですよね。すごくピュアというか、まっすぐで綺麗なお声で、なんか藤井天音さんが何気ないことを話されてるだけでも、なんかずっと聞いてたいなって思うぐらい本当に素敵なお声だし、時にはね、感情のままに荒ぶるような場面もあったりするんですけども、まあそれもこう素のまま素直に話されているんだなっていう風に、なんか人間らしさっていうのもすごく感じられて、素敵な番組だなと僕は思ってます。はい、で藤井天音さんがですね、まあ番組の紹介にもあります通りシンガーソングライターなので、ラジオだけじゃなくてお歌っていうのも配信されています。で、まあおそらく余すことなくの藤井天音さんだと思うんですけども、藤井天音さんで調べるとたくさん曲が出てきます。僕が歌ったら、本当僕ね、声低いんですけど、僕が歌ったらもう全部裏声になってしまうんじゃないかっていうぐらいの、もうまっすぐなハイトーンボイスのね、歌声をお持ちでいらっしゃって、歌声も本当に素敵なお声なので、余すことなくさんね、ぜひラジオだけじゃなくて楽曲も合わせて聞いてみてください。はい、藤井天音さんがね、シンガーソングライターである身として、どんな春曲をご紹介されるのか楽しみにしています。はい、というわけで今回のね、なれそめ音色桜の頃編に、参加した回は以上となるんですけれども、余談なんですが、はい、今回お話しした失恋話ですね、はい、実はこの番組で過去にお話すでにしておりまして、でそれがですね、シャープ29の回なんですけれども、だいぶ昔の回で、ちょっとね、喋り方とかも初々しいんですけども、まあ、話す内容とかも結構ね、詳細に話してるので、より生々しく、はい、当時の話を垂れ流ししておりますので、まあ、ね、ちょっとより詳しく聞きたいなっていう気になった方は、ぜひね、シャープ29も聞いてみてもらえると嬉しいです。はい。で、ちなみにですね、この話、後日談がありまして、で去年ですかね、彼とコウ君と連絡を絶ってから以来ね、なんと去年久々に彼と連絡を取る機会がありまして、はい、でなんと彼ですね、 DD です。はい、男子大学生と、はい、付き合って、ですぐに別れたらしいです。はい、ね、もう誰かと付き合うとかね、今後できないって言うてたやんかーいって、嘘やないかーいってね、突っ込みましたけれども、はい。まあ、そんなことはもうどうでもいいというか、もう今ね、こうやって笑えるぐらいの話になってるので、はい。もう僕はね、当時の僕は、悲しんでた僕は、報われたかなと思います。はい。ここまで以上、ね、お恥ずかしい話を聞いてくださってありがとうございました。はい、今回の回の感想はですね、ハッシュタグヨーカタ、ね、番組の略称、ヨーカタと合わせてハッシュタグなれそめ音色もつけて、はい、つぶやいて くださると嬉しいです。はい。でまあ53番組ね、3月中毎日更新されるので、はい、あの本当にね、楽しみがたくさんの、うん、すごくハッピーマンスなんですけども、はい、僕もなれそめ音色ね、視聴リレーに参加しているので、一緒に最後までぜひ楽しみましょう。はい、では聞いてくださってありがとうございました。以上、陽介がお届けいたしました。さよなら。次は何頃編かな。